ブログをご覧の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、ちょっと今度の、首班の変化って言いますか、首相の交代ですね、政権の交代について、もう一日だけ、ちょっと私の考えを述べておきたいと思います。結局ですね、民主主義というのは、国民が主人であって、国会議員が主人ではない、官僚が主人ではありません。だから本来、国会議員を先生と呼んだり、なんかするのがですね、我々の意識が、本当に我々で日本を運営していこうと、国民で日本を運営していこうと。それが、ご先祖様に対する我々の恩返しであり、将来の子供たちに対する我々の責任であるというふうに私は思うんですね。ところが、今度、新しい高市さんの、内閣でですね、小泉進次郎さんが防衛大臣に就任したということで、本当に大丈夫かという声がかなり高くなっております。それはまあ当然では当然なんですね。小泉さんは人柄はいいという話ですが、大臣はですね、人柄だけではやっぱりできません。やっぱり実力が必要です。で、大臣っていうのはやっぱり基本的にはですね、自らが国会議員な時にね、すでに頭角を現していて、国民が感心するような政治をやってほしいんですよ。例えばある程度、国会でイニシアティブを取るとかですね、積極的な発言をするとか、何かそういうこともやってですね、みんなの目にね、つまり大臣っていうのは何回当選だから首相にごますって、大臣に指名されればいいというもんじゃなくて、むしろ日本は民主主義ですから、日本国民がですね、彼を防衛大臣にしてくれとか、彼を外務大臣にしてくれというような声がですね、湧き上がってきた人を大臣にするというのをできるだけ早く通例にしてほしいんですよね。そういう点ではまあ小泉さんは人柄いいかもしれませんが、やはりプラスチックっていうのは石油からできてるんだって知ってた？なんて言ったりですね。それから今度もお米がですね、まあ2キロ2000円から5000円に上がったと。しかも備蓄米っていうのがあるんですけども、その備蓄米っていうのを出しもしなかったというような農政の大きな失敗ですね。それで、お辞めになった農林大臣がですね、私は米買ったことないなんて発言するようなね、みんなもらってるんだってなことを言うようなですね、まあ、完全にボケた農水大臣だったわけですね。ところがその後に、小泉さんがなって、そして、大臣、農水大臣になったんだったかな。もうそれも忘れてるぐらいなんですが、国民に対して、実は2キロ2000円が5000円になったのはこういうことだった。で、今後どうなる？もしくは、農家の方々、それから農協で働いてる人たちの、まあ、収入もちろんありますからね。我々は国民だけが得しようと思ってるんじゃないんですよ。もう米なんていうのはですね、主食中の主食です、日本では。世界各国でも、パンのところはパンは特別な政策でですね、人が困らないように、その国民が困らないようになってるわけですね。まあ、具体的な国の名前挙げてもいいんですけども、いざ、食事に困った人が、パンで生きることができるというふうに、本当、いわば、主たる食事はですね、福祉的な性格を持ってるわけですね。ですから、米の値段が2000円が5000円に上がるってことはもう大変なことなんですよ。で、地方の貧乏な人はですね、本当に2000円が5000円になって、周りの人がですね、米を持ってって助けたという、もう現代日本で政府がいるのかと思うようなことが起こったわけですよ。それはね、石破首相ならそうなるとは思いますけどね。しかし、石破首相を選んだのも元はといえばやっぱり日本国民なんですよ。我々なんですよね。選挙もしてるんだし、声も出せるんだし、まあメディアが本当にダメですけども、NHK を辞めることも国民ができるんですから。だからやっぱりそこはやっぱり我々を反省せないかんわけですね。例えば村上総務大臣。これもですね、ひどかったわけですよ。せっかく103万のものが178万に近づくかと思ってたら、なんか7兆円損するとか収入が減るとか言ったんですよ。いやいや、そこの7兆円はですね、みんな税金とは全部国民が稼いだもんですから。国会議員も役所も全然自分たちで稼いでないんですよ。ただもらうだけなんですよ。 だから103万円の壁なんていうのはですね、それが103万円の壁が170万になれば、その分だけ国民の金が国民の手元に残るだけなんですよ。日本国は全体で損も得もしないんですよ。それは当たり前なんですよ。日本国ってのは日本人が働いた分が一部が税金になってるわけです。今ね、半分を取ってますんでね。もう村上さんぐらいね、よくそれが分かってない人になりますとね、7兆円が損したとか言ってるんですよ。損したっていうか、なんかそういう言い方をしたんですよ。僕はね、あれ聞いたときに、今の大臣って一体、その税金っていうのはもともと誰が働いて得たのかと。つまり今国会議員も中央官庁も全部人の金をもらってるんですよ。ですから国民が、まあ昔だったらお父さん、今お父さんっては言えないけど、まあ一家の働き頭。それをもらってるわけですよ。だから言ってみれば、普通だったら従業員が国会議員とか大臣とか官僚なんですよ。それで、稼いでるのが国民なんですよ。それがもう感覚として逆転してるんですね。それから自分が大臣になるのは総理大臣が大臣にしてくれてると思うんですよ。そうじゃないんです。先ほど言ったように、国民が大臣に推す人が大臣じゃしけないんですよ。まあ、そういう意味では森屋さんなんかもついに逃げ切ったっていう感じですよね。中国からメリットをもらってんじゃないか。やっぱりそれをね、逃げ回るんじゃなくて、積極的に私は中国とは何の関係もない。日本の国民のために働いてる。もちろん中国は近隣諸国だから、中国との関係を良くするのは外務大臣の責任である。しかし、中国から金もらってるとか、そういうことはアメリカが言ってるけど、そんなのは濡れ衣なんだと。日本の皆さん、アメリカが何と言っても、日本国民が私を助けてくださいと。こういうのが外務大臣ですよ。その意味ではですね、その前の上川さんっていう、まあ、今度高市さんが女性だっていうこといろいろ言われてますが、あの女性のね、外務大臣はどうにもなんなかったですね。任期中一度もですね、自分は日本国という、まあ、世界でも、まあ、G7 に所属しているような国ですからね、外交の力も持ってるわけですよ、非常に。どういう方針でやるのか。もしかしてあの時も随分ね、いろんな問題が起きました。その時国会答弁はほとんど外務省から提供されたものを部分読みしてましたね。大臣が国会答弁で官僚の作った文章を部分読みしたら、その瞬間にクビになるってしとかなきゃダメです。それは大臣というのはそういうもんですからね。それで我々は選挙で投票してるわけですよ。だから、大臣を、やればいいというのではなくて、国民のために国会議員の時から自分の政策を強く訴えて、あの人に外務大臣を任しとけば、外交が良くなる。財政を任しとけば財政が良くなる。教育を任しとけば、教育が良くなる。という、そういう文部大臣とか、それから財務大臣とか、まあ経済を伸ばす人とか、そういうのが自動的に国民の総意で選ばれてくるようじゃなくちゃ、大臣じゃないんですよ、実は。もう我々はですね、まあ、ポンコツ大臣とは言いたくないんですよ。僕はやっぱ民主主義ですから、やっぱり立派な大臣がいるんですよね。だから国民自らがポンコツ大臣なんて言っちゃいけないんです。どんなに心の中でポンコツと思っても、じっと我慢して、きっとそういう大臣になりうる国会議員が現れるなと。国会はいつも答弁してるんですから。それは国民が国会答弁を見てうならなきゃダメなんです。なかなか立派なのが出てきたと。彼にやっぱり外務大臣を任せようとか。彼に国土交通大臣を任せたら、日本の国土交通政策は良くなるだろう。そういう感じを国民が持つような、そういう人材で初めて大臣たる価値があるんです。ですからまあこれはメディアはもちろん責任ありますね。メディアは大臣の選任がどうであったかということをちゃんと誰々が大臣になったとか当選何回とか、それからよく書いてあるんですけど、誰と誰はその選挙区がどうのこうの、そういうね、井戸端会議的なことばっかが、大臣の認定でも書かれてるんですよ。むしろね、それで大臣が就任した時の就任演説は、本当に作り物なんですよ。どうしてかって言ったら、その時突然っていう感じで大臣になるからです。もともと大臣になった時、あ、なるほど、あの人が外務大臣だ。彼の外務政策はこういう政策だ。A という人はそうだ、国会議員。B という人はこうだと。いうことが分かってる人から外務大臣が選ばれるということをちゃんとするにはやっぱりね、 メディアの報道の仕方も非常に問題なわけですよね。で、その、またメディアがそれダメなのは、一つはやっぱり日本国民が、民主主義をやろうという、こう、気構えを持ってないような気がするんです。つまり、誰かがやってくれるんじゃないか。なんか、名前も知らない国会議員が、なんとか大臣になったと。そういう状態を作ってるのは、まあ、直接的には、首相であり、内閣であり、官僚であり、かつメディアなんですけども、そういうものを作ってきたのは、やはり私はね、日本国民だと思うんですよ。だから今度の小泉進次郎さんの防衛大臣に対して、SNS が非常に強く反発してるっていうのは、極めて日本にとっていいんですね。ご先祖様に対するご恩も返せるし、それから子供たちに対する我々の責任も達成する。しかしそれは SNS しかやってないわけですよ。その SNS の自由な日本国民の、まあ、ほぼ唯一の、現在は唯一の手段が SNS です。それを規制しようとしてるのがまた国会議員とかね、国会とか大臣なんですよ。だから我々の敵が今大臣になっちゃってるんですよ。大臣は国民の味方なんですよ。それで信頼があって、国民に押されて大臣になるというのが正しいんですよね。ちょっといろいろね、いろいろなコメントなんかで、私が話してるやっぱり顔がね、出ないと、こう何を考えてるかやっぱりわからないと。やっぱり人間は話してる顔を出すことが大切だと、まあいうことをだいぶ言われましたので、この一週間ぐらい前から、私が話すのはつまらない顔なんか出してもしょうがないと思ったんだけど、やっぱりコミュニケーションが大切ですからね。本当にその人がどう思ってるかっていうのは、やっぱり人の顔を見て、人の声を聞いて、そしてわかるもんですからね。だからそういう意味でも大臣はですね、やっぱり迫力のある政策の演説をですね、大臣じゃない時にやって、それを国民があの人はやっぱり立派だから、今度農水大臣やってもらいたいとか、防衛大臣やってもらいたいと。まあ小泉さんが、立派な防衛政策を今まで演説してたから。だから今度防衛大臣だ。そういうのが僕まともな民主主義だと思うんですよ。そういう点では僕はね、官房長官、今度の官房、ずっと今までの官房長官ですね。やはり守備に回ってましたよ。なんとか言い訳する。なんとか少ない言葉で言おうと。そういうんではやっぱり立派な官房長官って言えませんね。やっぱり内閣を代表して、これはこういうふうに国民に説明するべきだと。これがないので、僕はね、これがないので、今度の日本テレビの事件が起こったと思うんですよ。時事通信の記者が、高市さんの票を減らしてみるぞと。俺たちが減らしてやると、こう暴言を吐いた。明らかに民主主義を冒涜した意見ですよ。別にね、そんなことマスコミに頼んでません。マスコミに頼んでるのは、正確に記者会見で時事通信がどういうことを言ったか、というのを報道するのがメディアなんですから。そのメディアの我々と会長なんかやってた日本テレビか、一旦その時事通信の発言を放送しながら、放送したって、うっかり放送した。うっかりどころじゃないですよ。国民が非常に聞きたいわけですから。いやいや、国民が聞きたいやつを、うっかり放送しちゃった。大変だって取り消した。取り消したっていうか、放送をカットしたんですよ。つまり国民が知りたいものは伝えないという現在の、もう NHK をはじめとしたマスコミの固い信念ですね。それとも朝日新聞みたいに嘘を言って、修正しないと。僕は朝日新聞は、この朝鮮のね、まあみんな日本人は腹立ってますけども、間違った朝鮮、韓国のですね、慰安婦の報道、自分で間違ったって言ってるんですよ。一回謝った。僕だったら、やっぱり会社の存亡に関係しますよ。そういう点で NHK がまずはね、石油が30年しか持たないと、1972年に言った嘘報道、これについて謝罪をして、嘘を報道してしまった間違いの理由を、まずは、僕はちゃんと言わなきゃいけないと思います。人間は謝ることもありますけど、間違ったことを言ったり、間違ったことを報道したら、それを謝るってことが大切ですね。だから日本テレビがまずは、この前の時事通信社の発言を消したのは、決してマスコミ同士がかばい合ったわけでもなく、国民に真実を伝えようとしたんじゃなくて、実際に、発言は、 消すのが正しいんだということをやっぱり声明で言わなきゃないですね。マスコミこそなんかね、言論の自由とか表現の自由とか言ってるんですよ、今でも。表現の自由というのはですね、正直な人にしか与えられません。もちろんそうです。任務を果たす人に表現の自由があるんであって、嘘をついたり、ね、例えば、石油があと30年とか嘘をついたり、それを訂正しなかったり、それから国民が知りたいという発言を、なんか適切じゃないからつって削ったり、そういう人に表現の自由はありません。私は学者ですが、学者が学問の自由とか、発表の自由とか、そういうのを持つためにはですね、やっぱり学者としてのきちっとした、僕はですね、学者として嘘をついたことは一回もありません。もちろん当たり前です。それで学者としてのメリットを取ったらダメなんですよ。ですからどんなに辛くても、例えばテレビに出て、学問的に正しいと私が思うことを言って、テレビを降ろされても、テレビを降ろされるから、いい加減なことを言うっていうんでは、学者としての権限も発揮できる、できません。僕は国会議員、大臣、ね、それから官僚、メディア、学者、全部、やっぱり表現の自由を主張したり、その権限を発揮するには、やっぱり国民に対して正直である、ということが第一前提だと思います。まあ今日は、ちょっとネットですけど、ネットでもですね、ちょっとこれを話しましたもんですから、少し強い言い方になりましたけど、それから、これはね、このブログのね、コメントを書く方にもお願いしたいんですよ。実は全然わけのわかんないコメントがあるんですよ。武田は老人だとか、全然関係ないですよ。言っちゃいけないことです、そんなことは。たとえ SNS が自由でもね、やっぱり国民は、自分の力を使って民主主義、日本が民主主義で立派な国になり、ご先祖様の恩を返し、子供に対する責任を果たす。この制限はね、やっぱりこういった私的なブログの私的なコメントでも、くしゃくしゃするから言っていいってもんじゃありません。俺は金が欲しいから泥棒していい。お腹が空いてるからパン食べてもいい。そういうことは成立しません。やはり日本人は誇り高き、きちっとやる必要がありますから、この前だから私をきちっと批判したコメントがありまして、ぜひそれをお答えしようと思ってるんですけど、まだ見つからないもんですからね。ちょっとそれあれですけど、僕もできるだけきちっとしたブログの批判はちゃんと答えようと思っております。ただ、武田は嘘つきだとかね、老害だとか言ってるのはもう僕は全くね、このダメな大臣を生み出す日本の国民側の責任だと思います。我々も大臣にしっかりしろと言うなら、やはり我々はですね、それから子供に対して我々の責任を果たすなら、我々も真面目に SNS でも何でも取り組まなければいけないと思います。他人をだけ批判して、自分はダメな行動でもいいっていうことは私はないと思っております。